テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。金魚を3匹飼ってたんですけれども、まあ、そのうちの1匹が死んじゃったんですよね。で、そこからなんかいろいろこう立て続けに起こった出来事があって、なんかこう死ぬっていうのをこう考えるようになったんで、ちょっとそれを今日は暗いテーマなんだけど、ちょっと話していこうかなというふうに思います。西暦2014年6月22日日曜日の夜22時57分くらい収録、おはようございます、テクノでございます、ということで、お送りしていくわけなんですけれどもですね、これ第700何回目ですか。結構間空くよね。いちいち間が空きますよね。706回目か。もう結構間が空くんだよな。もうなんでだろうね。もうなんかこう、今の自分が働いてる職業上そうなのかもしれないんだけれども、日常的にやっぱり大学の時ってさ、自分が話す場っていうのがないから、そういう意味でこう自分の喋るターンっていうのがポッドキャストであったんだろうね。その日常でないからネット上で補うっていうこと。そうじゃなくなったんだよね。今もう仕事が、まあ、ある意味喋るっていうことになってきてるからね、そうするともう話すっていうことが、その職場でもそうだし帰ってきてもそうだっていうことになってくるのに、へきへきしてるのかもしれませんけど、まあただね、職場は職場で、ね、仕事は仕事として話すことがあって、ポッドキャストはポッドキャストとして話すことが、まあ、あるはずだから、まあ、そんな、ね、同じことを話すわけでもないのにね、なんかそういう別に喋ることなんて嫌になるわけがないですけども、まあ今日はね、ちょっと暗めのテーマで話してみようかなと。ちょっと BGM がね、BGM は普通にまあやりますけど、はい。まあ一応中身自体は暗めにやっていきます。はい、ということなんですけど、まあ金魚が死んじゃってね、水泡岩って、まあ、水に泡って書いて目玉の目ですね。目玉っていうか、眼科検診の眼ですね。水泡岩ですね。を2匹。水泡岩を2匹。で、もう1個が、去年、違う、一昨年だ。一昨年、カラーデイズの若さん、ポトナインティーズでもお世話になってますけど、若さんと一緒に、札幌祭っていう、まあ、札幌の中央区にある中島公園というところで、毎年恒例で開かれているお祭りがありまして、でそこの金魚すくいで拾ったっていうか、すくった魚、金魚のうちの1匹なんですよね。2匹すくって、2匹すくって、うちの1匹がそのお祭り終わった直後に若さんと2人でカラオケに行ったんですけど、そのカラオケ歌ってる最中に死んじゃったっていう話で、まあ普通そうなんだと俺は思うんだよね。金魚すくいですくった魚っていうのは、金魚っていうのはまあすぐ死ぬものだというのが、まあ、ネット上でもよく言われてるし、もうなんかこうよくわかんない病気を持ってるかもしれないみたいなね、もう本当に弱り切ったような金魚ですよみたいな話がよくネット上でされている中、まだ生きてますからね。まあ、それよりも先に水泡岩が死んじゃいましたけど、何の前触れもなく死んじゃいましたからね。ちょっとびっくりしましたけど、朝起きたら浮いてるっていうか、なんかこう傾いてふわふわしてるんですよね。なんだろうと思ってびっくりして、死んだ魚のような顔ってあるじゃないですか。 目か、死んだ魚の目ってあるじゃないですか。死んだ魚の目をしてたんですよね。わかるなと思って、まあ久しぶりにね土に埋めましたけど金魚を、まあ、なかなかねあの生き物を飼うものとして、でもね金魚はね直ではまだ触れない。結局直で触らなかったね。ゴム手袋しましたね。ゴム手袋をした上でもゴム手袋でも金魚触んなかったね。なんかねあのちっちゃい桶みたいなのですくってゴム手袋した上で桶の中にこうすくって、だからゴム手袋する意味がなかったんじゃないかと思いますけど、うん、まあ死んだ水泡癌だったらね、ほっぺたのあの水泡癌というかリンパ液の溜まったあの膨れてる部分プニプニって一回触ってからにしようかなとか思いましたけど、まあ埋めまして、今までありがとうございましたと思いましたけどね、うん、でそこからつなげてって感じなんですけど、まあこれさ本当さ皆さんないのかな、あの生まれ変わりとかって考えたことありませんか。生まれ変わりとか自分が生まれる前何だったのかとか死んだらどうなるんだろうとか考えませんか。なんかさ小学生の時ってなんか6年間ってめっちゃ長いからなんかねいつまで経っても小学生じゃないですか。もうさ3年生ぐらいの時からもう小学校自体に飽きてくるというかさ、こうなんかいつまで経っても小学校だなとか思いながら、別に早く中学校になりたいわけじゃなくて俺は一生小学生なんじゃねえのかっていう感じの、こと考えてたぐらいもうずっと小学校だったからさ、ね、6年間なんて子供たちからしたらめっちゃ長いから、だって12歳で小学校6年生でしょ。だから12歳の小6の子からしたら人生の半分小学生だからね、うん、人生の半分小学校に通ってますから、そう考えたらもう自分の人生って小学校なんじゃねえのって思うぐらいでもおかしくはないじゃないですか。で今になってさ中学校卒業して高校卒業して、で長いと思ってた大学の4年間も終わって、結局いわゆる学生生活っていうのに幕を下ろしたわけね。でいざ社会人1年目ですよ。まあ非常勤とはいえ社会人1年目ね。でこっからまあ定年っていうのが僕がね60代になった時に何歳まで伸びてるか分かんないけど、とりあえず65まで一生懸命働いたとしてさ、そのなんていうのかな、今22で働き始めて、いつまで働き続けるんだと、40年以上働くのかと、こうへきへきしてますけど、多分その40年なんてあっという間なんだろうななんて思った時に、死んだらどうなるんだろうってめっちゃ考えるんですよね。で僕の場合はね、近い身内が亡くなってないんですよ。近い身内っていうのはもちろん家族もそうだし、父方も母方も祖父母が今んとこ健在なんですよね。健在なんだけど、その金魚が死んだタイミングと同じぐらいで、母方の祖父母と同居してる2世帯って言った方がいいのかな、なんですけど、まあ僕も含めて3世帯なのか、まあ別に家庭を持ってるわけじゃないけど、まあ祖父の体調がおかしくなったというか、自転車乗るのが好きだったんですけど、もう自転車も乗れなくなっちゃって、でこの前ちょっとボケが入ってきたというか、まあ僕の名前とかはもちろんまだ認識してはくれてるんですけど、ってなった時に、まあ、ちょっと怖いなって思ったのさ、その周りのね、なんか大学とか高校時代になんか俺のじいさん最近ボケてきてさみたいな話とかをしてる人とかがいて、もう俺の名前とか分かってくんないんだよねとか、なんか夜になったら騒ぎ出すんだよねみたいな話をしてた時に、まさかねみたいなことを思ってたわけ。うちは全く関係ねえやと思ってたんだけど、まあまあそうとも言い切れない感じになってきたんだなって思った時に、それって決して自分の家族ってことじゃなくて、自分自身も年取った時に同じように迷惑をかけてしまう可能性があるよなって思った時に怖いなって思ったわけ。うん、で今今度父方の祖父の方は田舎にいるんですけど、今もう完全におばあちゃんの方が僕のこと全く認識できなくなって、 認識というか、もう僕の名前も知りませんから、で同じことを30秒おきに質問してきますから、あの誰ですかって聞いて、こうこうこうですよ、僕の名前は太郎ですよって、ね、言って、であらあんたの名前何ってまた30秒後に聞いてくるんですよね。っていうのを 5,6 回繰り返しても、俺まだまだあの根気が強いから答えますけど、っていうのがあった時に怖いなっていうのは思ったりしますね。あとさ、そのなんだろう、こう体調悪い時に大丈夫って言われて、大丈夫って答えれないぐらい体調が悪い時ってあるじゃん。そうすると、まあ、僕も逆の立場で、体調悪い人とか辛そうにしてる人見て、大丈夫大丈夫って聞いた時に、相手から反応がなかった時にめっちゃビビるんですよね。あれ大丈夫じゃないのかなとか、こっちが言ってること全く聞こえてないのかなとか、結構不安になるんですけど、自分が年取った時に怖いなって思うのは、その外界からの情報をその受け入れること、その受信することはできるんだけど、こっちからメッセージ出せないっていう状況、これが一番怖いなって思ってて、で実体験としてあるのが、その今年の2月に自然気境で入院して、人生3回目の、私の人生3回目の自然気境で、入院して、で3回目だから、そのもう肺両方ともその切っちゃおうということで手術をしまして、でその手術終わってすぐ麻酔が取れてすぐですよね。でまあ、看護師さんの方から菊野さん終わりましたよなんて言われて、で、まあ、意識朦朧としててさ、で右の肺にも左の肺にも穴開いててさ、で、管がつながってるという状況で、しかもね、だから息苦しいわけで、肺がいつもより膨らまないという状況の中で管が入ってて、かつね、かつ手術後だから体温が39度後半ぐらいまで上がってるっていう状況で、まあ、親とかがさ、いてさ、太郎大丈夫なんて言われた時に答えられるわけがないんだよね。麻酔でぼーっとしてて、かつ熱が39度7分とか9度8分からしばらく引かなかったんだよね。だから、息苦しいの、肺も閉まってるから、肺に穴開いてる、かつ管が入ってる。で、だから呼吸が苦しい上に熱が高くってっていう状況で、大丈夫？なんか欲しいもんある？とか、なんかさ、俺としては今何時とかも聞きたかったんだけど、今何時を言うのに呼吸を4回しなきゃいけなかったの。もうゾッとしたんで、い、ま、で、まず1回呼吸して、そう。で、何がうまく言えなかったんだよね。で、っていう状況になった時に、いや、頭の方はもう麻酔でぼーっとしてるとはいえ働いているのにもかかわらず、こう自分の意思表示ができないっていう状況、そう、頭もぼーっとしてるから半分ボケてる感じね。でそうなった時にもうなんか諦めたんだよね。あ、もういいやと、別にと、まあどうせいずれ良くなるでしょうみたいなところもね、まあまだ若いから思ってたけど、でも将来年取った時に、もういいやって言って、人生、残りの人生は、まあで、まあ、行き先短い残りの人生だけど、年取ったらね、諦めてしまうのかってなった時にすごい嫌だなって思ったのさ。なんかもう自分で何かを発言したりすることが、意思表示、コミュニケーション、人と取ることができなくなってしまうのかってなったら、すごく嫌だなって思ってしまうっていう話とかさ、なんでこうネガティブなことばかり考えてしまうのかって話を、まあっていうところまで、金魚死んだっていう、ただそれだけのことでいろいろ考えてしまったんですけど、ないの皆さんそういうこと考える瞬間って、なんか寝るたん、なんか眠るたんびに思うんだよね。なんかこうよく自己啓発の本とかさ、ちょっと宗教まがいの、まあ、宗教の本じゃなくって自己啓発のなんかこうちょっと怪しい方の自己啓発の本とか読んだりした時に、寝てる時にはみたいな、潜在意識がどうでみたいな話とか、きっと誰かの生まれ変わりでみたいな、死んだ後はこうなってみたいな話をした時に、でも死ぬ前とか知らねえしなということとか考えたり、いやだって寝てる時の記憶ねえしなと、寝て起きて一瞬じゃんと、まあ、その感覚なんじゃないのかなって思った時にさ、まあ、確かに生まれるまでその、まあ、人類その何億年の歴史があるね。だって 俺が存在していないっていう時代に、すでに東京オリンピックはあったし、沖縄は返還されたし、もっと前に第二次世界大戦はあったし、もっと前に戻れば、ね、清少納言がいたし、ね、紫式部が源氏物語書いてた。その時代は俺存在してなかったから知らないわけね。でも、人間はいたわけで動いてたんでしょ。で、1992年の3月17日に僕が生まれてから、ね、で、まあ人類からしたら本当にね、もう110年、僕100何年生きますから、多分ね、っていう状況の中で、その、生まれるとか死ぬとかって、俺絶対考えると思うんだけど、みんな考えないんですか？うん、なんか、そう。でもあんまりさ、こういう話って人としないじゃん。いや、死ぬの怖いんだ。いや、そりゃそうだよねっていう話なんだけど、うん。まあ、いざ、その、死ぬ時になったらね、なんていうのかな、苦しい死に方とそうでない死に方が多分あるんだろうなっていうのはあるんだけどさ、その、自分としてもいろんな入院の経験があるから、夜中3時に腹膜炎で腹痛があまりにもひどくって、6人の集団の病棟の中で僕が悲鳴を上げて、残りの5人全員、じいさんだったんだけど、じいさん全員起こしたっていう悲劇があったんですけど、まあその次の日にも緊急で手術しましたけど、とかさ、まあそういう痛い痛い痛い痛いって言って、その痛さでショックでね、倒れてしまうのかもしれないし、っていう、今日はね、金魚が死んだっていう、ただそれだけのことで、ここまでを考えてしまう私、菊野太郎のそういう、話でした。はい。共感してくれる人いるよね。はい、ということでエンディングです。この番組では皆様からのメッセージコメントお待ちしております。ツイッターから、菊野太郎で、よろしくお願いいたします。はい、ないのないことはないと思うんですけど、うん、これさ、誰に聞いてもないって言うんだよね。何よそれって言われて、ないのかって思って、だって考えたってしょうがねえじゃんなんて言われますけど、いやしょうがないんだけど、考える、いや入院することが多いからなのかな。なんか入院することが多いと、まあそれこそ、その、周りがさ、もうなんかヨレヨレのじいさんばあさんとか見てたら、その、俺がさ、いかに若いのかっていうところがわかるわけだよ。その、看護師さんとかのもう目線が違うわけ。その、僕に対してだけくんづけだしさ。この年になって未だにくんづけされますからね。まあまだこの年ってまだ20代だからくんづけされても確かにおかしくはないんだけど、まあ、とはいえさ、その、病院に行くたんびに集団の病棟で、みんなさ、60代とか70代、80代のおじいさんがいる中、僕だけ、10代とかさ、20代の人がいるっていう状況ってさ、ね、本当に、ちょっと、気さくな人が一緒だと、あら、若いのに、病気残念だね、みたいなこと言われてさ、まあまあまあ、っていうところから、でもその何だろう、人生行き先短い中で自分が病院に今入院してるっていう状況ってすごく怖いんじゃないのかなって、そのおじいさんの気持ちになった時にちょっとあるんだよね。自分はもう間もなくで死ぬから病院にいるんじゃないのかっていうところまで、俺がもし同じ立場だったら考えちゃうよなって思って、その治る見込みも確かにね、希望はあるよ。でももう治らない病気、もうあと何年しか生きられない、何ヶ月しか生きられない、そこまで考えるのか。もう時間だからもうここで一旦切りますけど、もう次回にはこれもうこの話続けないからもうとりあえず20分この話をしてすっきりしましたっていうことだけにしてしておきますね。はい、そういうネガティブなこともたまには考えてみましょうかね。あんまり考えないからね。はい、以上、お相手は菊野太郎でした。キョスケ、お疲れ様でした。